京都三条ラジオカフェからお送りします。東日本大震災の支援特別番組、今日の担当は NPO 法人環境市民の下村静子です。環境市民からこの福島原発の大きな事故が起こりましてから様々な形で情報提供を進めてまいりました。主に福島原発に関連して原発の事故のこれからの見通しも含めてですね、わからないところは多々あったんですけれども、現状を伝えるとともに何に気をつけなければならないのか、私たちは過小評価をせず、本当にもし少しでも危険なことがあるのであれば先に先にですね、予防、原則にのっとった行動をしていかないということで、注意を呼びかけてまいりました。そして今日はですね、このところ非常に心配になっている食品関係ということで、放射性物質が福島県産のほうれん草や、それから水道水の方からもですね、検出されるなどで不安が高まっているということもありまして、お話を伺おうということで、ゲストといいますか電話でつないで、いろいろとお答え、感じておられることをお話ししていただく方にご登場いただくことにいたしました。今日は無農薬京野菜の軒先販売、京都反原発メダカの学校で活動もされております佐伯正和さんに電話がつながっていますので、早速お話を伺っていきます。佐伯さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
今朝もまた福島原発の方では1号機から4号機からですね、なんか水蒸気のようなものが、見えたりということで、
はい、
さらにですね、あちらの方のその動きも注視していかなければならないというようなことにもなっているんですけれども、
はい、
佐伯さんはずっと、反原発の活動もされてこられました、
はい、
でこの一連の、動きを、ご覧になっていて感じておられることって、まず最初にどういうことなのかお聞きいただきしたいと思うんですが、
はい、
はい、
恐ろしい事態になったなというのがまず一つです。で、いろんな政府発表とか東京電力の発表とか、ものすごく嘘までいかんでも、ごまかしみたいな話がものすごく多いなというのをこの間感じてきました。
はい、
で例えば最初に第一原発の1号炉で中の圧力がものすごく上がって、それで圧力容器を守る、格納容器を守るんだということでですね、
はい、
外に放射能を放出しますと、でもフィルターを通しますので大丈夫ですよというのが最初にそういうことがあったと思うんです。
はい、
ところが今問題になっている要素とかセシウムはですね、
はい、
フィルターに引っかからないんですよね。
はい、
気ガスという、あとクリプトンとかがありますけども、
はい、
そういうものは、フィルターで引っかからないから、普段はですね、ホールドアップタンクというようなものがあって、そこで貯めといて、要素は半減期が8日で、短いですから、
はい、
で、しばらく貯めといて、放射能が減ってからですね、外へ出すというふうなことをやってるわけです、
はい、
わけです。ところが今回はそんなん関係なしにですね、フィルター通すからという話でポッとそこで溜めないで出してしまったと、
はい、
それがまず第一に放射能の放出の最初やったと思うんです。でそれから最初に正直にですね、そういう要素も出ますよという話をやっぱりすべきやと思うんですよね。
はい、正確な情報を出すべきだったと、う
ん、はい、分かるものは分かるんですけども、あれだけ言われても普通のも多分分からないと思うんです。
はい、
その辺の問題がですね、最初からいろいろあったんじゃないかなという気がします。
そうですね、
はい、
そして小出しな情報で後追い情報というような形が、随分今も続いているっていうところはあるんですけれども、はい、そうすることによってもっと防げたはずの私たち、あるいはおられ近くにおられる方たちに何らかの影響 があったというふうに考えざるを得ないですよね。
そうですね、はい、要素材の問題にしても、もっと最初からきちっとした対応を取っておれば、
はい、
幼い子がですね、被爆する甲状腺がんとか甲状腺異常になる可能性がですね、
はい、
もっと低くなったと思うんですよね、
はい、
それが後手後手に回ってしまったというようなところがあるかと思います。
はい、
はい、
そしてさっきも少しお伝えしたんですけれども、農作物や牛乳飲料水からも放射性物質が検出されるということに今現在なっているんですね。
はい、
で、まあ佐伯さんは農家でもありますので、このあたりも非常に心配されているところなのではないかと思うんですが、今どんなふうに受け止められているんでしょうか。
最初に50キロほど離れた福島市で、
はい、
177ベクレルの放射性要素が水道の水から検出されたと、
はい、
そして150キロぐらい離れている茨城県からですね、
はい、
非常にたくさんの、放射性要素がほうれん草から出たというようなのを聞いて、もう何ちゅうか水は毎日飲むもんですし、
はい、
で我々農家からしたら、せっかく作ったものをこれを、処分しないかんというふうな、何ちゅうか無念さというか残念さというか、うん、でもちろんお金の問題もありますけども、
はい、
そういうふうな手塩にかけて育ててきたものがダメ、一瞬のうちにして見た目は大丈夫やのに、ダメになるという、
はい、
そこがものすごく悔しいですね。
もう畜産の方なんかでもそうですよね。本当に悔しい思いをして、乳牛をもう処分しなければならないというような、ね、ところも出てきているわけですよね。
そうですね、やっぱり放射線の影響というのは見た目は全然わからないというところにですね、余計にそこに怖さがあるのかなというふうに思いますけど。
そうですよね、
はい、
実は環境市民でもこの事故が起こってすぐにですね、プライベートルートを通じてということだったんですけれども、
はい、
知り合いの農家さんたちにはできるだけ早く農作物をもう入れてくださいって、収穫できるものに関してはですね、
はい、
という電話を、
はい、
必死になってかけまくってですね、
はい、
対応したということもあったんですが、やはり佐伯さんたちもその農家の、つながりとかっていうことでやっぱりこのような事態になるっていうことを想定されたりとかはしていたんでしょうか。
ある程度は想定してきましたけども、はい、なんというか風向きによりますのでね、
はい、
うん、で本当に最初は、放射線が量が高かったのが出たのが、女川原発でしたので、
はい、
でどういうふうな風向きによるかというのが ちょっとそれ自体はなかなか分からへんし、
はい、
というところはあったんですけども、
はい、
やっぱり首都圏の方へ行ったかというふうなところがありますけども、
はい、
で、これがこれからどういう事態になるのかと、
はい、
多分事態もっと悪化していくんじゃないかなと思いますんで、
はい、
そうなった場合ずっと出荷できないわけですよね。
そうですよね。
で出荷できないだけ違ってこれから種もまけないし、で乳牛はずっとほかさないかんと、いう、なんちゅうか、展望がない話にこれなってきたなという気がします。
はい、
で、有機農業は、化学肥料を使わない、農薬は使わないんですけども、
はい、
有機農業でなくても、この間、やはり化学肥料は減らしましょうというふうな流れの中でですね、うん、もちろん畜糞も汚染されるわけですから、
はい、
でそれが、それを巻いて耕すとまたそれで汚染が何ていうか汚染の、
はい、
放射能汚染の、リサイクルができてしまうというような、
はい、
形になってしまうんで、うん、 非常に、恐ろしい時代になって、これからこれどういうふうにしていくべきなのかなというふうな、うん、気がしてます。で、うん、放射性要素は、大体、80日ぐらいでですね、
はい、
100分の1、1000分の1、80日ぐらいで1000分の1になりますんで、
はい、
で、放射性要素の方はそういうふうな形で、まあ、3ヶ月ほど経ったら、まあまあ、なんとかクリアできても、今度、放射性セシウムがどれだけ出てるか知りませんけども、
はい、
その辺の問題、そっちの方は半減期が、30年ですから、
はい、
そうすると300年、
1000
分の1になるまで300年ほどかかるというふうな問題から言うと、
はいは
い、ものすごく大変な事態だなというふうな気がいたします。
うん、土自体もまたその直接、まあ、放射能は見えないものですけれども、その雨のように雪のように上から落ちてきているというふうに考えると、土の上にも乗っているということになるんですね。
そうですね。ほんで、うん、それがだんだんチェルノブイリでもそうでしたけど、
はい、
年数が経つとそのセシウムがだんだん下へ下がっていくと、
下
へ沈んでいくんですけども、で今度またトラクターで耕したらまた表面出てきますから。
そういうことですか。
うん、そういうことなんで、非常にこれ困った難儀な話やなというのが正直なところです。
そうなってくると、まあ、範囲もひょっとすると今放射性物質が出ている、県よりも広がっていく可能性もこれ否めないということになります。
事態がもっと第一原発の1号炉が非常に危険な状態にどうもなってるみたいなんで、
はいはい、
もうちょっと今は低いレベル、低いところからの放出みたいな形になってるから、
はい、
そんな遠くに日本の中ではまあまあ範囲内で収まってますけども、
はい、
今度爆発的な形になってしまうと、もっと遠くまで飛ぶ可能性があるんで、
はい、そうですね。1号機はその原子炉自体が熱くなっていて、はい、ということなんですよね。
はい、
この間京都大学原子炉実験所の小出先生にお話を伺っていたときに、もし格納容器の圧力の方が高まったりすると、その時は3号機の話だったんですが、直接その空気中に空気を逃すというようなことをお話しされていて、それで爆発を防ぐ以外ないというようなことに、
はいはい、
お話ししてくださってたんですけれども、
はい、
もし今、1号機でそんなようなことになっていくと、さらに放射性物質がたくさん放出されるということになるわけですね。
そうですね。それから一回ポンと放出して、それでしまいやったら、そんだけ分の期間で済むわけですから、
はいはい、
期間と濃度で済むわけですけど、次から次へと放出されていくいうんで、
はい、
これが蓄積されていくと、
はい、
結局、積分の問題になってきますんで、余計大変やなという気がします。
はい。
はい。
そうすると私たちの食べるもの自体、あるいはですね、東日本の皆さんが今まで東日本で作られたものを食べられていた、ものをですね、関西以西でこう賄っていかなくちゃならないというような事態も起きてくるわけですよね。
そうですね。で、仙台から北の方はそれど農産物どころかの話は今状態ないですからね。
はい、そうですね。
はい。で、この間の、まあ、話の中でですね、
はい、
放射線感受性の問題があると思うんです。それは何かというと、
はい
はい、子供の方が小さい子、乳児の方が放射線に対して弱いよと。
はい、
でそれに比べたら幼児はちょっとマシやけども、マシであると、
はい、
で青年はその次であると、で大人から老人にかけてですね、ずっと放射線に対する感受性がまあまあ浴びても、量いうのがまあまあマシに、なんちゅうかちょっとたくさんになるという、
はい、
そういうふうなことがですね、で今回の東京の水道水でも幼児が乳児に飲まさない、
はい、
水道水を飲まさないようにというのは、 その話なんで、
な
んでその最初にちっちゃい子の方が放射線に対して危ないですよというのはもうこれは分かりきった話やのに、
はいはい、
なんでそれを最初に放射能があちこち出てた時に、はい、その話をきちっと、
うんうん、
政府もしないかというのが、はい、不思議でならないんですよね。
そうですよね。早くにもうその子どもたちはできるだけっていうことで発表していればもっと早く対応できた方たちもいらしたということですよね。
そうですね。でもう一点は今度内部被曝の問題はですね、はい、やはりその放射能によって溜まるところが違うという問題ですよね。
放射能各種によって、
はい、
体の中のどこに溜まっていくかというのが違う
という問題ですね、はい、で今問題になっている要素というのは甲状腺に溜まると、はい、喉のところの甲状腺に溜まると、でセシウムというのは生殖腺に溜まったり、
はい、
筋肉に溜まるという問題とか、
はい、
これからひょっとしてもっと中のあんまり考えたくないんですけども、はい、中の、燃料のが飛び散るような可能性になってくるとストロンチウムとかコバルトとか、はい、そういうふうなものがどんどん放出されて、はい、それらがまたコバルトは肝臓に溜まったりストロンチウムは骨に溜まったり、
はい、
そういうふうないろんなところに溜まっていくというその問題があるかと思います、
はい、海からはもうコバルトが検出されたというようなニュースが、ね、出ていましたね、
はいはい、であとはそれがまた生き物の、連鎖を通じて、
はい、
濃縮していくという問題ですね。
あ、
で空気中にやった空気中に位置としたらそれがどんどん小さな生物に溜まってですね、それが何倍になって何千倍になってそれがまた人間に入ってくるわけですから、うん、それがどんどんどんどん濃縮したが最終的に人間に入ってくるというその問題をやっぱり考える必要があると思います、
はい
はい、
で皆さんが、じゃあ一体どうやってそのもちろん出荷停止されているとか自主規制で、出荷を止められたというようなところありますけれども、何を食べて、いけばどうやって選べばいいのかというあたり心配されていると思うんですが、農家の立場として佐伯さんそのあたりどういうふうに考えられますか？
非常に難しい問題で、
はい、
東京の人の水道がダメやと言うて全部の人がペットボトルに走るという話にもならないでしょうし、はい、まずここで考えないかんのは先ほど言いましたように、
はい、
小さい子を第一番に考えるという、
はい、
年寄りが、小さい子をに譲るというそういうふうな、
はい、
考えをですね、ぜひとも持ってほしいと思うんです、
はい
はい。まずそれが僕は一番大事かなという気がします。
はい、
それと本当は要素剤を飲むべきときはやはり飲まないけないだろうし、
はい、
副作用当然ありますから、本当に危険になればこれは要素剤飲む必要があると思います。
はい、
と同時に急には効きませんけども、普段からですね、やっぱりワカメやら昆布といった海藻類をきちきちと取っていくと、
はい、
そういう生活にもう一回戻っていくというライフスタイルが大事と違うかなという気がします。
そうですね、私たちも、原発の事故が起きてすぐにですね、わかめ昆布とか要素がたくさん含まれているような食品できるだけ取ってくださいっていうようなことを言い続けてきたんですけれども、今の日本人の食生活自体、若い人が特にですね影響を受けやすいと言われるような若い人たちがそういった食物を取ってないということもこれ現実で心配ですよね。
そうですね、うん、昔やったらかなりたくさん取ってたから、
はい、
別に急に要素を甲状腺に入れんでも大丈夫というふうな問題もありましたけども、
はい、
今そういうふうな生活をですね、昆布のだしを取ったりですね、
はい、
わかめを味噌汁に入れたりというのがものすごく減ってますから、
はい、
そういうふうなところをですね、もうちょっと、きちきちとしないかんかなというふうな気がしますけども。
はい。
はい。
まあ、そういったできるだけ要素をたくさん含んだその食物を体の中にきっちり、入れていくということが、今私たち、まあ、関西に住む人間でもすぐにできて、で自分たちの体を、できるだけ守っていくということにつながるということですね。
そうですね、うん、ただ要素に関してはそうですけども、
はいはい、
後の放射の放射性物質に関してはやっぱり、はい、なかなかいろいろ難しい問題ありますんで、うん、
はい、
とにかく、まあ、事態は向こうの福島の原発の事態をとにかく注視してですね、
はい、
基本的には飛んできてるかもしれませんから、
はい、
きちっとうがいをするとか、できるだけ外着の時は外着はきちっと外で脱ぐとか、
はい、
そういうふうな基本的な家の中にできるだけ保湿物質を持って入らないようなことがこれから大事になってくるかなというふうな気がします。
はい。
はい、
今その、まあ、政府が放射性物質が検出されるという数値自体、暫定数値をですね、一気に、まあ、引き上げたという状況の中で、何百ベクレル含まれて、いたとかっていうふうなことが出てきているんですけれども、
はいはい、
まあ、例えば飲料水だったら300ベクレル以内だったら大丈夫ですというような、そのあたりについて佐伯さん、ご意見とかはお持ちですか？
東京ので水道水で210ベクレルで、1リットルあたり210ベクレル、
はい、
あ、じゃあすみません、1キログラムあたり210ベクレル出たという話ですけども、
はい、
これちょっと計算してみると、甲状腺の被曝が、105マイクロシーベルトぐらい、100マイクロシーベルトぐらいになるんです。
はい、
そうすると、こんなん、10日水道水、毎日1リットル飲んだら、1ミリシーベルトになってしまいますんで、通常のね、被曝した亜鉛数値に、なってしまう。
許容量をはるかに超えてしまうわけですね。
そういうことを考えると、ちょっと、非常に厳しい状態だなという気がします。野菜はね、それしばらく食べへんかったらええとかいう問題になりますけども、
はい、
なかなか水道の水はね、お米と国にしたかって水道の水入りますしね、はい、難しい問題なというふうな気がしております。
はい、
まあ、幸い、お米は去年の秋取れてますから、これは汚染されてないから、
はい、
それだけが救いかなという気がしますけども。
はい。
はい、
とにかく、まあ、おっしゃったように小さい子どもさんとかそこを第一優先して私たちは考えていかないといけないということですよね。はい、わかりました。どうもありがとうございました。
いえ、とんでもない。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は無農薬京野菜の軒先販売をされておりまして、そして京都阪原発メダカの学校で活動もずっとされ続けてこられました佐伯正和さんにお話を伺いました。東日本大震災を支援するための特別番組、今日は、まあ、不安が高まる放射性物質が、その作物や飲料水の方から出てきたということで農家の方にお話を伺ってまいりました。担当は NPO 法人環境市民の下村静子でした。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。